ね、そしてなんかお祝いかなんかだからお魚かなんかこうびってちょうだいって言ったら、もう女しか呼ばんのかと女しか呼ばんのに、そんなもんお頭つけたらこんなもんやわって言うた。で3歳もなんとは一回も抱かんかった。母がですね、何回も何回もそう言うわけですね。だってお世話私はいらん子やわ、ね、生まれてこんがよかったんやというふうに思えた。で私のすぐ下に弟ができた、最後の弟。そうするともう我が家はもうこの弟一辺倒になるわけです。で母が晩年申しましたけど、もうあんたが一番かわいそうやったって。もう幼稚園に行く、小学、幼稚園は行かなかったんですけど、小学上がるまでその丸々と太った弟は一切なくて私を背負って、当時田んぼもしてたんですけど、田植えをするときにそのあぜ道にそのコロコロと太った弟を背負って一日座ってたって。だからかわいそうなことをしたなと思うって母がね、晩年よく申しておりましたけども、当時ですね、父が私は次女弟をおんぶしてるんですけど、棚からですね、弟におやつをやる、3時になると赤いお茶缶をこう出してきてね、こう開けて背中の弟にやるんです。そしてまた蓋をピュッピュッと閉めてこう上げるわけですね。この年齢になっても茶缶の色、父の締める手つき、せんべいの形、いまだに忘れないんですね。それぐらいその弟中心だったんですね。で、そういう、そしてまた弟が下にまた妹とできたんですけど、狭間にいるわけですね。2番目の姉は、一番目のお姉さんは、うちは大阪で昔、ずっと薬屋してましたから、姉が生まれた時に、本当に粉ミルクのメーカーから、せんべい使わせてくれませんかって、言われるぐらい可愛らしい顔ですね。そしてもう今は60過ぎても全然目をかけないですから2番目のお姉さんは8ヶ月生まれた、非常に病弱、うちが薬だったら助かったんだって言われるぐらい、その非常に未熟児で生まれて病弱だったんですね。だからいつまで風が吹いたら熱出すんです。で3番目でまた私は元気、もう平泳ぎしても当たるぐらい元気でその下の弟ができたでしょ。だからどうしてもですね、もうどうでもいい子になっちゃうんですよ。でもうめっぽう喧嘩が強くなりましてですね、兄弟喧嘩しても勝つんです。もう兄が二人飛びかかってきても勝つんですよ。でもう勝ったなと思ったときに兄弟が向こうに回って一斉に言うんですよ。どうせおねしょするくせにって。もう小学校5年6年までおねしょ毎晩してるんですね。そうするともうそれやったらもうしょぼことなるわけですまあそういう中でですね、育っていきまして、私は先ほどもご紹介いただきましたけど、どこまで美しく生きられますかという本を今から5年前に出させていただいて、おかげさまでですね、もう出版社でもうやめましょうよというぐらいよく出るんですね。100冊単位でも出てきますので、すごい数出てるんですけど、でその本を出しました時に父にですね、お父さん私の本が出たよって言ったら、あそう、じゃああなたのその本ね、2、3冊送ってちょうだいって、あんたの高校の時の担任の水川先生に届けに行くからって言ったんですよ。当時80、今は86ですけど、でお父さん私の担任の先生の名前覚えとったねって言いましたら、父があんた覚えてるよって、あんたがね高校に行った日数よりもわしが読まれて行った日数が読めたかったいわゆる今で言う番長です。私が廊下歩くとみんながシュッと言われるから、ね、今はまあこういう可愛い顔で私は怖かった。娘がよく言うんです、昔の写真を見てお母さん怖い顔してるのそれ優しい目をした番長なんかおりませんよね非常に厳しい学校だったんですけど、お父さんの下駄を履いて、学校に来まして、坂の上に高校がある。で私の下駄の音が聞こえると、あ来た、まあ、行くに行かにあるわけで、歩ったらバスに出ますから行かないんですけど、家は出るんですけど学校には行かないんですね。まあそういうその時代がありまして、そういうことをこう連生を受けながらですね、自分のずっと生きてきたことをですね、私がある時にこうだったああだったって思い出すわけですね。どうせ私はいらん子や、生まれてこんがよかったんやと。中学校の頃はいつも死んでやろうと思ってました。私が死んだわけじゃないですけど、死んだら親が困るだろうって、いうふうに思っていつも死んでやろうと思ってました。そういうことをいっぱいいっぱい思い出しましたですね。そして上申業の時に、お父さんありがとうございます、お母さんありがとうございますって、もうお腹の底から上申業やりますね。そうしますとですね、もう父と母の顔、ニコニコした顔がパッと現れたんですよ。嬉しかったですね。そのニコニコした両親の顔が出てきた時にですね、 ああ、私は頑張ってきたこと、この父も喜んでくれてたんだ、私が頑張ってきたこと間違いじゃなかったんだって、私は両親に愛されてたんだということをですね、47歳になって初めてですね、感じてですね、嬉しかったです。そして、小さい頃から何か言えるものがなくなったお前やろって、お前はダメだ、悪い悪い、高校の時ももう万丈だ、母が私の顔を見たら、あなた産まなければよかったって高校時代に送りました。もう恥ずかしいってあんたみたいな子がいるとですね、そう言って言われてまして、もう自分をいわゆる自己否定しているわけですね。もう私はもうダメなんだと。ところがその冷静に言ってですね、その両親にも愛されてたし、生まれてきたことを喜んでくれてたし、そしてこんな私でもですね、私は私を褒めていいんだという、神の子なんだよっていうね、もうそのことがですね、もうとてつもなく嬉しかったんです。ああ、そうなのかって、私は本当は素晴らしかったのか、褒めてもよかったのかというですね、思いですね。ですからもう止めどもなく涙が流れてきました。そして母の言ったことを思い出したんですね。6人子供がいるけれど、あなただけって学校から帰ってきて、お母さんはって聞かんの。お姉ちゃんもみんな学校から帰って一番最初にお母さんはって聞くって、あんただけは一度も学校から帰ってきて、どこから帰ってきてもお母さんはって聞いたことがないって言ったことを思い出したんですね。私は母を嫌ってたんですよ、憎んでたんですよ。というのはその誰とも似てないんです。で、6人もいますから、店に追加次に行く兄弟が出て行きますと、行きますでしょ。で、私が出て行くとね、必ずお客さん聞くんですよ、この人もお宅の子供さんって似てない。そうするとお母さん必ず熱のことに、そうなんですよ、小細工でしょ、何着せても似合わんのですよ、こうやって。で、今日こうやってね、もうやっちゃダメですよ、もう僕の名前ないですよって言うんですよ。3人に来たら聞かれたら3回、5人に来たら5回聞かれたら同じこと言うんですよ。だから、ああどうせ私は小細工なんやと、何着ても似合えへんねんと、どうせ僕の名前は何やということがですね、こう潜在意識に。で、私の母はもう大変面白い人なんです。もう今から5年ぐらい前に亡くなりましたけど、田舎で1000名の弔問客があったっていうぐらい、もうすごい人気者なんですよ。で、母は冗談で言うんですけどね、私はそれをこう真に受けるの。で、小学校5年生の時に、今でも覚えてます、朝こうしてご飯食べてましたので、母が昔ですけど、みんなこうやってあと並んでご飯食べてるわけですよ。京子、あんたな、もうちょっと可愛い顔してご飯食べて、最高の顔してご飯食べてるねって言うんですよ。もうこれ落とそうになりましたよ、ね、お前女やって。そのままご飯食べないで店バレてる父のところにこう行きます。父がこう言ったのね、お前は色が白いって、だから七男隠すって、色が白いのに七男隠すって、鼻が、女があんまり鼻が高かったら弦がきつい、目が なんて言いましたよ、そういうこと言いましたよ。その時に言われたこと、私は一番も隠さなあかんのかというふうにですね、何でもこう負けて取るようになりましたですね。で、とにかくこの母が嫌いですね。もうこの母から逃げたいんですね。で、父がそのもう京子に何も言うなよと、私がその番長時代ですよ、言うんですけど、母は何も言わないんだけど、母の思っていることが私の方に突き刺さってくるようになんか分かるんですね。だからもうなんかなんとも言えご反抗したくてですね、そういう時代を過ごしました。でも冷静中に思ったんですけど、その6人兄弟の中で私だけが親を嫌い、母を嫌い、憎みですね。あ、だから私は何もやってもうまくいかないですね、全てがこう破滅といいますかですね、そういう方向に行くんだなってことが、その冷静を受けてですね、初めて親孝行の大切さということですね、学びましたですね。でも申し訳ないと思ったんです。そして今この夫に女性ができて、その夫が家に帰ってこないというこの悲しみは母の悲しみだったと思ったんです。その、父にはずっと続いた女性がいたんですね。しかも兄嫁さん、父のお兄さんのお嫁さんと父はそういう関係になった。というのは父の兄は戦死したんですね。で、父は戦地から私たちのが疎開してました和歌山には帰ってこなくて、九州の父の実家に戦地から行けないって父は帰ったんです。そうするとそこに未亡人だった長崎兄嫁さんがいる。そこに戦地から帰った父がいる。そこで二人は、そういう関係になってしまう。で、そこに私たちが疎開先から呼ばれている。ですから私たちは 父と兄嫁さんは母屋の方で暮らして、私たち牛小屋の2階で母と、で当時ユンヌさんもう何回その松戸家に縄を首をこうかけたかわからんって、そしたらその縄をかけて首をこうしようとすると背中にいた私が火がつくようになったってよく言ってたことを覚えてたんですね。そういうことをこう思い出しまして、ああ今日も虫が帰ってこないなですね、そういうこの悲しみというのは、母はこんな悲しい思いの中で六期離婚もせずに私たち六人の子供を育ってくれたとですね、分かりましてですね、もう号泣しましたですね。もう憎んでいた母がですね、もう申し訳なくて母が愛おしくってですね、でそして翌日の 朝ですね、私の両親に母に電話をかけました。お母さん長い間ごめんなさいって言いましたら、母が何を言ってるのって言って、まあ、母もその電話口に泣いておりましたけれども、本当に生きてるうちにですね、この真理に触れてよかった、本当に日本一の親孝行しようですね、思いましたですね。そして主人はですね、いわゆる私にこういうことを教えてくれるためにですね、一番そんな役割をしてですね、私を導いてくれたということを、その連生を通して思ったわけですね。そしてそれからこう氏ヶ谷が始まるわけですよ。もう毎月毎月もう1年間とにかく毎月上申行に行こうと思ってまいりましたですね。そして、翌年の1年間はどなたかを必ず氏に毎月12ヶ月間必ず人を冷静に頂くようにしようというふうに、まあ、自分で誓いを立てましてですね、氏にしょっちゅう参りましたですね。そして、そういう中で本当にですね、今言ったら恥ずかしいですけどね、主人も相手はどこも行かないんですよ。で50社ぐらい受けたそうです、面接を。うちの主人は大変頭のいい人で、支店長やですね、部長までしたのか、まあ、こういうのでね、ちょっと職をなくしてました。全然どこ行かないわけですよ。そこが借金多いわけでしょ。もうね、電気、ガス、明日止めますっていうのがしょっちゅうあるわけです。家賃も何ヶ月も払ってないからですね、いつ寝ていけって言われるか分からないわけですね。うちの主人は優雅なんですよ。どこに行かない優雅にいるんですよ。同じところに行かなくなったけれども、だからその家に行ってですね、そのいろいろこう学ぶ中でですね、もうとにかく切羽詰まってますから、繁栄とは、成功とは、豊かさとは、あれ生命の実相、病気のとこ多いでしょ。病気はいらんわ、元気ですから。どうしたら繁栄するんやろ、どうしたら成功するんやろ、どうしたら豊かになるんやろって、そこばっかりを選んで読んでいった。それをこのノートに書き出しましてね。で、その中に書いてあったことの中に、一番自分がびっくりしたのはですね、この世の中に法則というものがあって、与えるさらば、多くを与えたもののみが多くを得ることができるというですね、これが法則なんだって書いてある。そうなのかと思ったんですよ。もうこれものすごいへーと思ったんですよ。だから私の兄弟たちや両親を豊かに暮らしていたのかと。母はですね、もうとにかく人に物をやるの好きなの。もうしょっちゅう何でもやるんです。で、私が寝る前に脱いで寝たセーターは朝起きたらないの。お母さん、私のセーターは知らん。あんた寝てからね、なんとかさんの子が来た。だからあそこの子供さんにやった。何でもやる。だからお母さん、なんで人に物ばっかりやるのって言ったらね、こうやって人さんによくしておけば回り回っていつかあなたたちのところに帰ってくるんよって何回聞いても同じこと言うんですよ。でそのたっぷり思うんですよ。回り回らんでいいから今欲しいわって思うんですね。父もそうなんですね。今は一番、大きな病院の商材薬局に店舗と4店舗やってますけど、もう本当に人様に、で姉や妹たちも男たちもみんな人様ってよくするんですよ。私だけが自分さえ良かったらいいんですよ。親なんかどうでもええわ、もう人とかどうでもええわと、兄弟なんかどうでもええわ、自分さえ良かったらええねんと、なんとかもうちょうだいよっていう世界ですよ。役員もっとちょうだいよ、教育もっとちょうだいよ、もっとなんとかしてよっていうですね、そういう生き方をずっと通してきた。だから私だけが常に金銭に譲るのかと分かったんですね。よし、分かった。これからの人生、残された人生、100% 人のためにキヨッと決意したんですよ。こういうのはかっこいいでしょ。そう思っただけです、とりあえずね。よし、残された人生 100% ですよ。人のために100になって生き方をしようと思って。 そしてそれまで会社に勤めたらもっと給料ちょうだい、もっと休みちょうだいという損得の世界です。同じく勤めてるのに、私ばっかりその仕事するのは損やんかと、同じ給料やのにという、そういうレベルの低さで生きてたわ。ところが、その頃からですね、よし、この会社に貢献をしよう、この会社のために貢献をしてみよう。そして私の方は、SDIC のプロを育成するという教育という機関もやってましたから、特にこの子たちが、その中学生としてより減るために、自分の指針を投じていこうというふうに思ってますね。でその頃ケネディ大統領の言葉でですね、就任の時の言葉で、国が何をしてくれるかではないんだと、国のために何ができるかなんだと、この名セリフはですね、最近の大統領あまりいいこと言いませんけど、ね、歴史に残るような素晴らしいこの言葉をですね、そういう言葉に触れました。そうだと、親が何してくれるかではないと、親のために自分が何ができるかなんだというふうにですね、ガラッとこう、本当にガラッと変えたんです。ところがですね、40何年間自分さえ良かったらいいわという生き方をしている私が急にですね、多くの人のためになろうと思ってもですね、もうそこですね、損か得かが出てくるんですよ。もうすぐ自分の都合なんですよ。そのためにまず出せやと、ね、デリングスとかまず何もないわけで、借金ばっかりやから、もう朝6時ぐらいから朝明けの人が来るわけですよ。もうダメだそうですね、もうまたきっと借りてて、主人の彼女に買った指輪の代金も請求が何のことしろと思うわけですよ。失礼は素晴らしいけど、現象的にはもうちゃびちゃなんですから、もう地下鉄の160円がないんですよ。定期代もらってますけど、ほとんどの方が使ってますから、ね、そうすると160円がないわけやから、改札口の手前から走るんですよ。あ、すいません、ちょっと時間ないんですけども、最後の定期も全部忘れてきたんですよって言ったら、そんなままどこにも行きなさいって言って、切符もらったりしてね、言うて、行ったりですね、中学生の娘がお母さん、夕食日、今夜の夕食日っていう、この手のひらに千円札すら乗せてやれないが続くわけですね。でもそういう、そうですね、厳しい中で、だからその与えようということは分かる、もうそうしようって決めたと。だけど何もないわけでしょ。だから隣の家の前までこう吐くことも人のためになることですよと書いたら、あ、そういうことでいいのねって思ったんですね。それまでこっから落ちて、こっから向こうへ、これだけ向こうへ落ちてくれたことがいいんですね。まあ、そういう吐き方をしてたんですけど、あ、そうかというのでですね、近所中の元気にはもう吐きましてですね、で夜遅くに駐輪場に行きます自転車がですね、バーッと倒れてるわけです。で自分の自転車のね、単車が乗ってたりするんですね。それは、もう何や、もうこんなね、人の自転車ね、もう番長ですから、乗って帰ってたんです。ところがですね、多くのためにならなければならないわけですから、もう11時頃ですね、広い駐輪場に単車で倒れてですね、こう立てまして、それから坂道を自分の自転車に帰るわけですよ。誰も見てないし、誰も褒めてくれないんですけどですね、なんか嬉しいわけです、私の心がね。ああ、人のためにするってこういうことを言うんだというふうに思いましたですね。そして、明るい笑顔でなければならないと、ね、優しい言葉も明るい笑顔も多くの人のためになるんだというふうに書いてあるわけですね。でもうとにかくこの会社に貢献しよう、世の中の人に貢献しよう、親孝行しよう、もうとにかく 100% 与えようって、もうその頃ですね、もうそのことばっかり考えてるわけですよ。どうやれば人のためになるのかと、したことないわけですから。そしてその次に書いてあったことが、明るくなければ成功しないって書いてあるんです。正しいか正しくないか、善悪じゃないか、明るいか暗いかなんだと書いてあるんですね。どんな逆境に陥っても、明るささえなくさなければ必ず運命は好転する、必ずって書いてあるんです。必ず運命は好転する、陰極は陽転すると書いてある。必ずかと、明るかったら必ず良くなるのかと、それまでその口角がもっと下がってるわけですね。運命が良くなるかならないか、口角5ミリのさ、口角5ミリ上げるか下げるかなんだって書いてあるね。はーっと、もうこれを感動しましてですね、よし、簡単や、明るくなったらいいわけでしょ。ね、もともと明るいと思ってたんです。ところがですね、よく考えたら暗いわけですね。善悪じゃないよ、明るさくらいかだよ。女の人を連れて出張の主人は行く先女の人連れて行くわ、彼女が連れて。私は子供3人抱えて主人の借金で苦労してるでしょ。私正しいんでしょ、主人は悪いんでしょ。でも私の方が暗いんです。は、ね、主人は楽しいです。 明るいんですよ。何時くらいだって、話はしてくらいだって。